い、トレンドウォッチです。お届けするのはビジェと、
コロンと、
タロケンです。
はい、ということで今週もこの3人でお届けしますが、
はい。
はい。
オリンピックが間もなくです。
始まるよ。
もう先週からも言ってますけども。うん、
はい。
まあそんな中、体操の代表さんが偉いことになってますね。うん、出しゃいいじゃんって思うけどね、俺は。
あ、そうなんだ。
もう俺、どっちでもいいんじゃないのって思うけどね。
私はかわいそうだけどしょうがないねって。
まあまあ、しょうがないと言えばしょうがないし、とも思うし。
まあ、いろんなこといろんな人が言ってるけど、とりあえずナショナルトレーニングセンターの中で、
まあまあね。
そしたらダメだろうなっていう。
まあね。
それはアウトでしょ。
まあ友達と見てねで写真雑誌、週刊誌に出るとかならまだギリ良かったかもしれないけど、まあ確かにナショナルトレーニングセンターでやっちゃう。まあそんなにイケイケだったのかね。イケイケなの？
いや、要するにそのなんだ。まあ、本人の話も、まあ、これから最終的にはヒアリングしてちゃんと結果出すんでしょうけど、まあ、女子の代表の中ではリーダー格というか、期待の、
みたいね。
トップで、全日本も2連勝とかしてんのかな、まあ、宮田翔子、僕らがギリギリ取材してた頃に、まあ、もう頭角を見せ始めていた世代ぐらいの感じなんですけど、その後ちゃんと追ってないか知らないけど、まあ、要はそのなんだ、代表団体の中、特に女子の方だと、団体で出れる場合は、もうとにかく団体で上位、できたら銅メダル、まあ、できる位置にいるかどうかも僕は知らないけど、今のところは。っていう風になってくると団体戦が主眼になってくるんですよね。そうすると、リーダーでエースに対する心理的なプレッシャーがすごいっていうところで、まあ、そこから逃れるために、まあ、飲酒したり、タバコ、飲酒したり、まあ、タバコ吸ったりっていうことをしていたっていうようなことらしいんですけれど、で、なんかいろいろ見てると、体操選手でタバコ吸う人結構多いらしいんですね。僕知らなかったんですけど。
池谷が書いてあったね。
で、理由っていうのが、体操は瞬発力があればいいから、持久力がいらないので、別にタバコ吸っててもそんな害はないっていう。ので、例えばなんだ、まあ、当然20歳以下はダメだけど、20歳以上で大学生の、で、世界代表とかになった人でも、まあ、割と一演技済んだら、裏で一服吸ってたとかいう話は、まあ、池谷も言ってたんですけどね。っていうことなんで、自宅で吸ってたとか、自宅で飲んでたら、まあ、それでも、まあ、法律的には違反だから微妙だけど、まあ、ひょっとしたら、上場酌量の猶予とかあるかもしれないけど、けど、ナショナルトレーニングセンターでは、飲酒喫煙禁止って言われてるんで。
まあ、そうか。まあ、しょうがないが、
で、しかも、オリンピックの出場選手のために、出来上がってる喫煙用ってやつですからね。だからまあそこで、規約破っちゃダメだろうっていう。
まあね、規約に書かれてる。まあ、しょうがねえか。まあでも、まあ、なんだろうねって思っちゃうな。
一応さ、まあ、なんか、一部の記事でね、過去に厳重注意もすでにあったらしい。
っていう噂もあるよね。やっぱその辺も事実なのかね。
そこはどうなのか、はっきり私たちはわかんないけど、
過去にも厳重注意があって、それでもトレセンに持ち込んでって、もうイケイケじゃんね。
って、
イケイケだったってことでしょ。
そう言われても、まあ仕方がない
から。ないよね。
いうのはある
よね。まあだから16ぐらいからタバコ吸ってるから人の文句は言わないんだけど、その。
いや、そうよ。私たちは喫煙者でもあるし。
そうそう。
だから、いや、ただね、分けて考えないといけないよね。
まあね、まあね。
その代表なのに喫煙していいのか、
まあね、
みたいな話をよく言われるけど、だって20歳以上だったらそこは問題ないでしょって。で、それを注意したのがね、スポンサーさんだったりっていうこともなんか記事でちらっと。
そうなの。
過去ね。
あ、過去に。へぇ、
ジャパンって書いた、ジャパンの人が、喫煙所でタバコ吸ってるのがいかがなものかみたいな意見があったらしいのよ。
基準読んでどの人吸ってたのか、イケイケじゃん。
いや違う違う、その彼女がじゃないよ。
あ、じゃないのか。過去の。
過去日本代表。
うん、うん、びっくりした、びっくりしたわ。
彼女がじゃないです。
おうおうおうおお、う
ん。で、そういう、過去そういうなんか、イチャモンみたいなのがあったらしいんだけど。
うんうんうん、うん。
まあ、それはさ、スポンサーさんだから、言いたくなるのもわかるし。
うん、まあ、金出してるからね。
かといって、その、吸ってる側の選手が、二十歳以上であれば、それは、その、スポンサーさんとの折り合いの問題だから、ちょっと別の話じゃない。
うん。
で、今回は、その、二十歳以下だったっていうことと、
まあね。
そのトレーニングセンターでってい
う
ことが、まあ問題なんでしょ。
うん。
うん。だから極論すると別に、あの、タバコ吸ったから、お酒飲んだからじゃなくて、ナショナルトレーニングセンターで禁止されてる行為をしたからダメっていう、
そうだね。
そうだね。
そうだろうね。まあ、それは、しょうがねえっちゃしょうがねえか。
あの、実は、あんまり大きく報道されてないけど、なんだっけ、何年か前に、あの、男子の選手で、まあ、これは、世界選手権とか、あの、オリンピックとか代表まで行く可能性はあったけど、まだ行ってない。まあ、ワールドカップとか。
うん、
で、出てるような選手で、で、一応なんだ、床で自分の名前のついた技があるぐらいの選手なんだけど、
うん、
そんな感じで割と話題に乗ってしまって、
うん、
ちょっと気が緩んだのか、ナショナルトレーニングセンターになんか女の子を連れ込んだっていうので、
いけいけじゃん、あの時のバスケは、そんなの。
代表、なんかの国際大会の代表取り消しとかじゃなかったっけ。
ああ、そうなのか。まあまあね。うん
だから、うん、あの、タバコ、お酒、うんぬんよりも、ナショナルトレーニングセンターで禁じられることをしたからっていうのが、
まあね、
ダメでしょっていう、まあそこでしょうね。
まあね、まあまあ、だからそ、もうわからなくはないし、うん、まあ、かといってなんかいい落としどころないのと思わなくもないしっていう、まあどっちでもいいんだけどっていうところではあるんだけどね。
うん、まあ、かわいそうとは思うんだよ。
うん、でも、せめてナショナルトレーニングセンターの間はやめられなかったのか、と思うよね、やっぱ。
そこがさ、やっぱり問題でさ、
まあね、
その、そこでやめられなかった、わざわざ禁止されているそのエリアで、吸わなきゃいけないほど、もしかしたら、状態化して、いたのか。
まあね。
本人はそうは言ってないけど、
ま
あ、で、ちょっと疑っちゃうとこもあるじゃない。
うん、あるね。
そもそもさ、昔と違ってタバコ買うのなんか今、ちょっと難しいでしょ？
難しいよ。まあ、コンビニで指差し確認ぐらいだ、は買えるのかな？
その、私、自分、自覚としてはね、二十歳になってないのに、コンビニで私は今からタバコを買いに行くのって、あの、二十歳以上ですのボタンを押すのって、ドキドキしながらあのレジの前に立ってまで、立ってまでタバコを買って、で、その、火つけるタイプなのかどうなのかわかんないけど、まあ、ちょっと隠れなきゃって思うんだったら、電子タバコの方が多分楽だよね。
まあね、匂いも残んないしね。
そうすると、その器具も買わなきゃいけないし。
まあね。
そこまでして、たったの1回だったの？
そうね、それはちょっと苦しいね。
疑問もぼやっと浮かぶのよ。
まあね、まあね。
いや、そこは本人がそうじゃないって言ってるんだから、まあそうじゃないのかなとも思わなくもないんだけど、結構ハードル高いんだよね。
まあね。
っていうのもあるし、
うん、
何が言いたかったんだ？まあちょっと、その、だから、いや、私が一番思ったのは、彼女は一応辞退したわけだよね。
まあ、あの、唯一気に食わないのは、俺はそこなんだけどね。
うん。
うん、
で、
辞退じゃなくて、それだから、責任持って、あの、ダメですって、やらないんだ、と思って。
大人がね。
そうそうそうそう。何辞退に持っていってんの、うん、っていう、そこはすげえ疑問感あるんだけどって思うよね。
うん。
まあね、そうですね。
うん。なんか大人がネチネチネチネチ自体に追い込んじゃったんじゃないの、これっていう。ダメなんはダメだよって責任持って、誰かの名前でお前はアウトって言えばいいんね。うん、
まあ、代表、あの、資格取り消し。
うん、取り消しですっていう。
うん。
そういうルールを作ってそれを守らないからダメなんですよって言うんだったら、
うん、
その、うん、大人側が。
そうそうそうそうそう。憎まれてもいいから、それはやってやる必要があるんじゃない
だからダメなんですよ。
そうそうそうそう。
言ってあげるべきだと思う。
思うよね。全責任は俺の責任でお前はアウトって。それを大人がやんないと、何事態に持ち込んでんのっていうのは、すげえ不満だけど。
まあそうですね。
ねえ。だってダメなもんはダメって、それルールで明文化していて、それ破ったんだから、俺の名前でお前はアウトって、やるのが筋なんじゃない、うん、って思っちゃうけどね。
そこはちょっと汚いなって
。思うよね、うん、
ところはあるんだけど、うん、ただ、その、まあ、意外とさ、世の中かわいそう、出してあげたらいいじゃん、みたいな意見が多かったところの中でさ、
うんうん、
もしそういう風な流れになって、出たとしても、そこでもしメダルを取れたとしても、銅メダル何に引っかかったとしても、彼女的にはその後納得のいくオリンピックだと思えるんだろうか。
まあね、まあまあまあ。
と私はそこを思った。
そうか。
うん。
まあそれもあるし、逆のパターンで、そのメンタル状態で実際オリンピック出て演技して、
うん、
制裁を書いた演技で、しかも下手したら怪我をしたとかいうことになっている可能性もあるんで、
うん、
っていうことも考えると、もはやこういうことがスキャンダルなことが起きた時点で、まあちょっとまあやめさせた方がいいかな、いいかなっていう感じはありますけど、
ね、うんうんうん
うん、
まあ、なんだろう、
このプレッシャー、すごいプレッシャーだと。
うん、
で、まあ本人としてもまあ全日本2連覇してるから、もう2年前からずっとそう見かけ方されてて、
うんうん、
オリンピックがあって、
うん、
プレッシャーで、そのストレスでっていうことを考えると、うん、まあ実はなんだ、オリンピックの代表選手に対するそういうストレス的な面のメンタルケアとかしなきゃいけないんじゃないかとか思ったりもしたんですけど、
僕は。
そういうところをちゃんとするべきなんじゃないかなとも思ったりはしたんですけどね。
まあね。だからまあ競技によってはやってるところもあるしっていう、まあその辺も含めてどうなのかっていうこともまああるだろうね。
そうですよね。
まあだから、まあでも、ちゃんと復帰の、だからもう二十歳超えて、喫煙所で堂々と吸いながら出てこい。強ければもう文句ないじゃん、二十歳過ぎてりゃ。
まあね、でもナショナルトレ戦ではダメですけど、
ね、そう、ナショナルトレ戦ではダメだけど、
う
ん、日頃の時はもうスポンサーつかなくていいんなら、もうバッカーっつって勝っちゃかっこいいじゃんね、うん、そりゃ、
まあ、別にそれはそれで問題はないですけど、ね、
ないじゃんねって思うから、まあその道は残してあげてほしいなとは思うね。まあもうほんのな、まあトレ戦ですっちゃダメだ。
まあそこはちょっと、まあちょっとどうしようもないな。
そうだね。
擁護しようがないな。
そうね。それはやっぱりあれだね。良い子ちゃんなんだろうね、基本は。すんなら隠れて絶対バレないようにすえよって思うけど。ナショナルトレセンでも絶対あるよ、すえる場所はって思うけど。その、バレるとこで吸っちゃうからダメなんだよって思っちゃうよね。
まあね。
うん。
うん、大人はずるいよね。
大人っていうか、だから中学校から高校までずーっと学校のどこでタバコが無事に吸えるんだろうって、そればっか考えてたから、俺は。この子の年にはもうすっかり、堂々と吸ってたような気はするから、人のことはあまり言えないんだけど。
だからあれですよ、少子化で学生が少なくなったり、その、何近所の付き合いが、コミュニティがなかったり、先輩との付き合いが短くなっていて、しかもタバコを吸う人が少なくなってきたせいで、
うん、
その、うまく隠れてタバコを吸うノウハウの伝授が学生
に行ってない。そう言ってないんだね。
そういうこと
なんですよ。そうだよ。そうだと思うよ。
高校生男子だったらエロ本をいかに見せて回すかっていうノウハウと同じような感じで、そのノウハウがもう引き継がれてない。
そうっていうことだね、きっとね。
多分そうなんでしょうね。
そうなんだって思うな。まあ、まあまあ、でもまあ、本当ナショナル当選で吸っちゃうのは、さすがにまずいわな、うん。それダメですって書かれてるからね。
まあ、それはどうしようもなく
て、ね。それだったらまあ、ちょっと抜け出して外で吸うぐらいの、
うん、
ずる賢さはアスリートとして持った方がいいよっていう、うん、ところは、喫煙者としてアドバイスしておきます。
うん、まあ別におすすめ、おすすめするわけではないけどね。
うん、まあね。
うん。
うん、
まあ、
うん、
その、 さっき BJ も言ったみたいに、辞退、
時代っていうのはね、
形に落ち着かせた大人が、
そうい
るのであれば、きっちり責任持って、その彼女の将来を、助けてやりなよとは思うよ。
そう。何を辞退ってことにしてんのっていうのが気に食わないなというのはすげえあるけどね。
そうですね。
まあ大変だね。まあ、あれも今でこそさ、ほんとメジャーリーグのスターになった、ダルビッシュもね、高校卒業した直後あったもんね。名古屋かなんかのパチンコ屋でタバコ吸ってたっていう。まあ、それが許された時代だもんね、ギリダルビッシュぐらいの時はね。今はもう、とんでもないよなと。
いやいや、許されたわけではなくて、あの時も大変だったでしょ、本人は。
大変だったけど、まあ、って感じだったんじゃない、本人は。その、っていう感じはするけどな。まあ、大変だね、本当に。いや、だって、今の子たちはないだろうけどね。俺の高校の野球部だって半分ぐらい吸ってたよって思うもん。俺の作り出した喫煙所で。
あんたの高校はね。
ろくでもない高校だったからね。見つけたのよ。学校の中で一番安全な場所。どこだと思う？もうすげえ厳しい学校だったんだよ。で、本当にタバコ吸うやつ多いから、便所のガラス窓とか全部取られてるのよ。外から見て煙が出てたらわかるように。
すげえ対策済みなんだ。
そう、吹きさらしなんだよ。そういう学校の中でここだっていう場所があって、それを俺が発見して代々引き継いでいたっていう。あのね、体育館の、ステージの下に倉庫あんじゃん。
知ってる。
あそこがさ。
あそこはいいよね。
そうなのよ。その一方から先生が来ても一方から逃げれるし、最悪、窓もあるから、そっから逃げれると。
知らない人はあそこ知らないんだよ、ね。
知らないのよ。わかんないの。
空間があるってこと。
そう。で、体育館独特のあの、くさくさ臭もあるから、全然いけると。でそれを発見してずっと吸ってたから。
椅子とかよく直してたりする場所でしょ。
そうあっこあっこあっこ、
私あそこに教科書を捨てて帰った
から。あ、そうだよね。あっこは意外といいんだよ。そのパッと入っても見通し効かないから、いろんなものがあって、で見通し効いちゃうとパッと発見されてあっってなるけどっていう、だそういう意味では俺はもうタバコ吸うことに関してはもう完全犯罪の男だから。これもう言ってたよね、昔から。俺の机の中からタバコが出てきたんだけど、先生がそれ見てこれは BJ のじゃないって言ったのよ。そのくらい表面上はすげえ真面目を装ってたの俺。でも多分中学校高校の中で一番タバコ吸ってたのよ俺。で抜き打ちかなんかで机の中で見つかってパッて出したけど、いやこれはこいつのじゃないと。誰かが入れたんだって先生が言い出して。
すげえ。
そうなんだよ。だから俺途中で、いやもう、俺いい肉は、って言ったんだけど、みんなが、せっかく騙してんだから、それはもったいねえから、絶対黙っとけって言われて、卒業後に先生に言ったけど、
その、周りが全力で。
そう、だからいや、悪いから、誰かに矛先向くじゃん。誰かが入れたってことになるから。
確かに。
そう、いや、だから、いやいや、そりゃちょっとやべえから、俺もう行くよっつったら、いや、みんなが全力で、やめとけと。せっかく騙せてんだから、それは騙し通せお前って、説得されて、おーってなって、その。
それは青春なのかどうなのかどうなんだ。
そう、わかんないけど、もう。そうなんだよ。だから、まあ、それでもね、ほんとみんなが笑って、そうだったねって言えた、時代だから、今は偉いことになるよなって、そういう意味では、今の若い子たち大変だなと思うね、なんか。
いや、高校だって低学ぐらいにはなるでしょうよ。
まあね。まあ、でも、低学したから、坊主にしろ、もう、なかなかできないんじゃないの？
いや、今はね。
人権がみたいな話でしょ？
まあね、
もう、だって、定額食らったら、 地獄だったからね、俺らの高校の定額って。
どうなんですか、定額になると。
まず丸坊主にして、
うん、
教科書をね、100回ぐらい、ずらーっと書き写しするのよ。で、一人じゃ絶対無理だから、何にも手伝い行くの。じゃないとクリアできないぐらいの課題が課せられるのよ。だって、青ばっかだから、定額なんかしたらこいつら遊ぶって分かってんだよね、学校が。
なるほど。
うん、だからもう全然遊べないぐらい、もう地獄の一週間だったから、定額食らったら。だからほんと5人ぐらい手伝い行ってたもん、毎回。当番で。
はぁ。
くらいの中で悪いこともできるんだから。
あれね、あれだよね。うん、教科書じゃなくて漢字だったと思うよ。
漢字だっけ、うちらの高校。
うん、私
が。だから俺は一回も定額にはならずに卒業できたから知らないんだけど。
うん。
漢字だっけ、そう、漢字か。
漢字よ。私の幼馴染が、うん、あんたんとこの高校に出て、うん、やっぱり単車かなんかで定額になって、やってたもん。
だよね。
うん。
だからほんと無茶苦茶な高校だったからね。だからそれこそもうこれも言ったことあるけど、バレーボールを蹴って、体教の先生たちに、バレーボールは蹴るもんじゃねえと。バレーボールがいいですって言うまでバレーボールに謝れって言われて、ずらーっと謝ってたやつとかいるよ。
なんだそれ。
すごいだろ。6時間ずーっと土下座してバレーボールに謝り続ける系っていうのがあったのよ。
それが逆に今は先生の方が叩かれるパターンだ
よ。叩かれ、絶対叩かれるよね。
今そもそもバレーボールは蹴っていいからね。
そうだよね。いやでも当時お前バレーボール蹴るとはってすげえあったんだから俺らの時代。
うんうんうん。
まあ、でもそういう目をかいくぐっていかに悪いことするかっていう楽しみも当時はあったわけですよ。まあね、今の子たちにそれは求めませんが、まあ周りの大人がちゃんとね、復帰するようにしてあげてほしいなとは思うよ。そんなタバコ吸ったり酒飲んだらお前らもやったろって思うからね。まあまあ、トレセンで吸っちゃダメなものはダメにして、でもその後、やっぱり虚偽続けようって言った時にね、ちゃんと続けれるようにはしてやってほしいなとは思うよね、
うん。まあね。
うん。まあ、後味悪いね、なんかだ。
大人がちゃんと責任取ってほしいなと思う。
そうね。
うん、
で、大人の名前で、うん、俺の責任を置いてお前はダメですってちゃんとやんないと、こういう時に。
うん。
うん。
事態でっていうのは大人のやり方の汚さが俺はちょっと感じるなと正直思いましたね。うんうん、はい。まあそんなね、なんか若干微妙感な感じもね、うん、ありつつ、
はい、
オリンピックが間もなくということで、
うん、
あ、
うん、
先週言ったバスケットボールの話、
はい、
やっぱりだね、
何、
なんか向こうに行って 2試合ぐらいやってるんだけど、
ああ強化試合みたいな、
ね、あ、もうボロ負けみたいです、当たり前だって、なぜ勝てないみたいな記事になんでなるのか、いやいやいや、実力的にはそんなもんでしょって思うんだけど、
うん、
なんか勘違いしてるんだよな。
でもいや、逆によく強化試合組んでくれたよね、この すごい大切な時期に。
そうだね、ドイツとか ね、うん、ドイツなんかもメダルギリいけるかもしんないからね、
うん、
それがよくあれしてくれたなとは思うけど、
うん、
まあでもそんなもんですよっていう、改めて言っときたいなと思いますが、まあ今週コロンさんがその辺の話題をちょっと探してくれてますけど、
ああ、その辺の話題っていうか、まあオリンピック始まりますよ、はいはいはい、ってことですよ、
はい、
東京で開催した前回のオリンピックと比べると、
うんうん、
かなり注目度も下がっているのではないかと。
下がってますね、確実に。日本の中ではね。
なんかそういう、なんていうの、CM 的なものとか。
もういまいちないよね、なんか。
ないし、見かけないし。うん、で、テレビではちょこね、アスリートをゲストに招いたような番組はあるっぽいけれども、うん、そもそもテレビ見てる人が少ないからね。
うん。
ということで、改めて、オリンピック、うん、そもそもいつ始まるのか。
うん、そうだね。
こっから
よ。よく知らないよね。
こっからです。
うん。
開会 式は7月26日。
もう、あと5日くらいじゃん。
そうよ。
うん。
知らなかったでしょ。
金曜日なんだ。
知らなかったでしょ。
全然知らなかった
よ。閉会式は8月の11日ということで。
あら、やっぱギュッとしてんね。改めてギュッとしてんね、スケジュール的に。
うん。
うん、
で、32競技、
うん、
329種目の、
うん、
スポーツが、戦いが行われるということで、で、一通り、その32競技を、まず、全部説明するとだね、
うん
うん、
この一覧で出るので32なんだ。
そうそう。競泳、飛び込み、アーティスティックスイミング、オープンウォーター、
うん、
水球、陸上、体操、新体操、
うん、
トランポリン、バスケットボール、バスケットボールの三人制、
うんうん、
バレーボール、ビーチバレー、うん、バドミントン、
うん、
卓球、テニス、ゴルフ、サッカー、ラグビー、七人制、
うん、
ハンドボール、ホッケー、柔道、レスリング、ボクシング、フェンシング、テコンドー、
うん、
スケートボード、スポーツクライミング、ブレイキン、
うん、
アーチェリー、カヌーのスラロームとカヌーのスプリント。
うんうん。
から、ローイング、セーリング。
ローイングとセーリングってどう違うんだろうね。セーリングはヨットか。
セーリングはヨット。
ヨットだね。ローイングは、エイトっていうか、あれだね。何人かで。
こげやつ。
カッター。
うんうん。
か。
で、サーフィン、重量上げ、自転車の BMX、ロード、トラック、マウンテンバイク。
うん。
トライアス
ロン。BMX のフリーと BMX のレースがあるんだね。
うん、
BMX はね、
うん。
はい。
トライアスロン、
うん、
射撃、馬術、うん、近代五種。これで、32競技と。
意外とないね。
あ、こんなもんだったっけ、
こんなもんなんだと思ったね。
っていう感じは。
一覧で見ることって、そうやって考えると、今は国スポになったけど、国体のが多いね。
ああ、そうかもね。
なぎなたとかあるからね。スポーツチャンバラとかあるから。その多いよね。あるある。
うん。まあ日本独自っていうかそういうのが結構あります
よね。そうだね。もうこんなもんなのか、うん。なるほどね。
で、あんまり目に留まってないと思いますが、
うん、
各局、
うん、
テレビ局だったり、
うん、
NHK だったり、
うん、
まあ、日本、代表なんたらみたいなところが、
うん、
ちゃんとオリンピック用のサイトは作っているんです、
うん
うん、
がなんかね、いや私毎回その公式のオリンピックのサイトか NHK とかを見てるんだけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあ NHK が意外と充実するよね、
うん、ただ事前の情報を見ようと思ったら、
うん、
どれもいまいちなんか見にくいなっていう感じがして、
あ、本当、
うん、うん、で、まあ、今回は、読売新聞の、サイトからいろいろ見てたんだけど、
うん、
っていうのが、
うん、
いや、このね、競技をずらっと見てて、
うん、
さっきのローイング、
うん、
もうよくわかんなくって、
うん、
あ、これボートだ、ボートのことだったんだ。
そうそう、後ろ向きに漕ぐやつね、う
ん
う
ん
う
ん。言い方変わったんだ。
いや、ローイングはローイングだと思うよ。
いや、もっとボートのことってさっき書いてあったと思うんだけど。
ローイングって昔から言ってたんじゃない？
いや、
うーん、
さっきね、うん、何かを見たらボートのことよって書いてあったよ。
うん。
何だったっけ？
日本ではエイトだとか、なんかいろんな呼び方があったけど、英語はローイングじゃないのこれ？
うん、そうなのかな。
わかんないけど、わかんないけど。
で、それはまあ納得したんだけど、
うんうんうん、
もう一個のオープン、うん。ウォーターってなんだっけと思って、
これあれだろ、うん、オープンウォーターだろ海を泳ぐやつだろ、
遠泳ってやつ、
ね、そう
昔で言うところ、
うんうんうん
うん、で、このね32競技の中で、
うん、
日本代表選手が出場しない競技は、
うん、
実は3つだけ、
うん、
で、
うん、
新体操と、
あ、新体操は出ないの、
うん、出ないみたいですよ。
出れないのかな、うん、もしかしたら、うん、なるほど。
出れなかったんじゃないですか。
ああ、そういうことだろうね。うんうん、
うん
うん、
うん。
バスケットの3人制。
あ、3人制も出ないの、出られなかったんだろうね。
うん、うん、みたいですね。
おりゃ、それ残念だなぁ。
と、テコンドー。
うん。
っていうことみたいですね。
あ、テコンドーもか。テコンドー一時期日本ね、結構チャンピオンいたじゃんね、なんか。
ような気がするんだけど、よくわかんないけど。
あ、そう。
っていうことみたい。
確かテコンドーも日本の団体が2つあって、一揉めしたんだよ。
ああ、そんなことあったっけ？
あった、あった。なんかこう、まあ、ブラックないろんな噂がありみたいなことで、うんうん、テコンドー協会かなんかよくわかんないけどみたいなの昔あったもん、うん、でその時にはちゃんとあのオリンピックのメダリストもいたもん、
うん
うん、
一応ね読売新聞のサイトでは、うん、そうなっていて、もし間違っていたらごめんなさいねっていう話なんですけど、
うんうんうんうん、わー 3on3 いないんだ、それ超残念だな、
うん、でね、
うん、
そのほらしきりにニュースとかでチラッチラッと出てくるセーヌ川問題、
う
ん、はいはい、セーヌ川の水質がどうなんだと、うんうんうん、ずいぶん前から揉めて、うん、いや頑張るよと綺麗にするぞって言いつつ、うんうん、年月が経ち、
うん、
そしてだいぶん綺麗になった、
うん、
けど、
うん、
けど、うん、ここ最近出てきた情報によると、
うん、
何日かに一回ぐらい大丈夫やけど、うん、何時間かは無理っぽいみたいな。
なるほど。
微妙なニュースが流れつつ、
うん、
で、それを見ても私ね、トライアスロンのこと関係かなと思ってたら、
うん、
そのオープンウォーターも
これだよね。
ここでやると。うんうん、だから
もう、川でもいいんだ。
うん。
まあ、あの、もろに影響があるらしいと。で、そのオープンウォーターについてね、
うん、
ちょっと気になったからいろいろ調べてみたんです。
うんうん、
そもそも、うん、まあ、遠泳という、ね、日本では昔からそういう言い方してたけど、
うん、
実際どういうものなんだと、
うん、
あんまり見た記憶も、うん、いや、見たことはあるんだけど、
うん、
細かいことよう知らないなと思って。
その生中継でみたいなのもなんかないし、多分今まで。
いや、多分私見たような、
ああ、ダイジェストだと思うよ。
でもトライアスロンと勘違いしてる可能性もあるんだよね。うん、うん、記憶の中ではね、
うん、
でね、競技はね、うん、8月の8、9で行われます、
うんうん、
これは予選とかがなくもう一発勝負です。
え、そうなの。へえ、うん、
で男子は10キロ女子も10キロ
へ
え泳ぎます、
うん、
でそもそもそのオープンウォーターっていうのは、うん、川や海湖、
うんうん、
といった自然の水の中で長距離を泳ぐという競技、
うん、
で、
うん
その水質だったり、天候だったり、
うん、
潮の満ち引きみたいなもの、
うん、
そういった自然条件の影響を受けるから、
うん、
まあ難しいんだよっていう競技みたいですね。
うん、なるほど、
うん。で、当然今回はその噂になってるセーヌ川で実施される予定だと。
うん
うん、
でプールで泳ぐ競技とは違い、
うん、
その水の流れ、うん、川だしね、
川だから難しいだろうね、うん、
ね、
うん、
があるから、大変だと、
うん、
基本的には自由形で泳ぐらしいと、
うん、そうだね、
うん、ただ周囲の状況を確認しながら進むため時には進行方向に向かって正面に顔を向けながら泳ぐこともありますよ、
うんうん
うん、
で体力だけでなくスピードも求められるようになったので、
うん、
ということみたいですね、
うん、
あとね、
うん、何キロ泳ぐの？
だから10キロ、
あ、10キロって言ったか、
うんうん、で私その記憶にないのがさ、
うん、
どうやらこの競技はね、
うん、
海岸などにこうコーチが並んで、
うん、
まるで魚釣りをするように、
うん、
細長い棒やボトルを選手に差し出す給水というシーンがあるらしいです。
へぇー。まぁ10キロだから。
10キロだからね。
まあまあ、いるか。
うん、それがとってもユニークだと。
うん。
で、そういうところも見ていただけたらなということみたいですね。
そうか。
うん。で、その給水を、まぁ、どういうタイミングで取るか。
うん。
取るか、取らないか。
うん。
うん、
そういうところも駆け引きになっていくと、
うん、
いうことっぽいです。
なるほど。
日本は以前から結構出てるっぽい話がさっき書いてあったかな。
あんまりやっぱりその場面って知らないよね。
うん、ないですね。
うん。
そうなんだよね。競技 に出場するのは男女それぞれ22人。
へえ、多いね。
22人が一斉にわーっと出ていくんだね。
うん。
うん。で、ゴール地点のボードがあるんだね。
うん。
に、いち早くタッチした人が、まあ優勝だ。
ですよ。
で、時にはビデオ判定もすると。
うん、そうか、そうか。
いう形みたいです。
なるほど。
これさ、単純に、その、まあだから10キロだからどれぐらい時間かかるのかわかんないけど、うん、単純に1位の人が1番っていう一発勝負だから、うん、案外見てても面白いかもねと。
そうね。
知らない人が見ててもね。
うん。
と思いました。
川難しそうだよね。
川難しいでしょ。
川ってやっぱ浮力がね、海は浮力あるからさ。
うん。
まだあれだと思うけど、川しんどいだろうね。
しんどいと思うよ。
うん。
一応ね、日本水泳連盟のサイトを見ると、うん、オープンウォーターについての説明とかもあるんだけど、うん、あるんだけど、うん、そこに伴って、で一緒にね、何だったっけな、うん、検定みたいなのがあるって書いてあったんだよね。9が5級、4級、3級、2級、1級みたいな9のを取る検定があって、
うん、
それぐらい、その、素人が簡単にパッとできるものじゃない。
いや、そりゃそうだよね。
だから安全も確保しつつ、競技をやっていかなきゃいけないから、うん、ってことで、おそらくそういう9、うんを発行するような、検定制度ができたんだろうなと思います、
うん、
だから自然を相手にするのはとっても大変ということなんでしょうね。
そういやだと思うよ、うん、だから本当この時期よくあるけど、
うん、
あの川の事故あるじゃん、
うんうんうん
うん、川の波ちゃダメだよって本当思うもんね、
うん、多いよね、うん、
俺はだから海で育ったから、
うん
ある意味、泳ぎにはとても自信がある人なんだけど、
うん、
川でやっぱり溺れかけた経験があるのよ。川って表面、海はさ、見てたら波があって、ここやべえなっていうポイントがあったりするんだけど、
うん、
川ってわかんないのよ。
うん、
その、水の中がすげえ流れになってるところとか、で、うん、決体なのがさ、岸に近づくにつれ流れが強くなるんだよね。
うん、そうやって言うよね。
だから戻れなくなっちゃうね。
うんうん。
それで、うわ、俺やべって思ったことがあるから。
もうすぐそこなのにっていうところが一番流れが速い
って。そうそうそうそう。で、最悪、海の場合はさ、
うん、
ポケーと浮いとけるのよ。
ああ、そうね。
脱力しときゃ。あの、海水だから。
うん。
あの、川一切できないからね。
うん。
ほんとやべえって思ったんだよね。中学校ぐらいの時かな。川で泳いでて。うん、あ、これって思った瞬間があるんだよね。で、なんかそれぐらいやっぱり、10キロ泳ぐって相当やばい気するもんね。
うん。
だからそりゃいろんなことを、あの、あれしとかないと、知識入れとかないと。
うん。経験も
偉いことになると思うね。
うん。もう川で泳ごうと思ったことがないもんね。
まあ、下関ってあんまり川で泳げる場所ないからね。
足先が浸かる程度バシャバシャしてちょっと涼もうかぐらいはあるけど、泳ごうと思ったことはない。
うん。
うん。
そうなんだよ。
僕は割と毎年、なんだ。小学生か、習字塾から行ってとか、なぜかわかんないけど、習字塾からのなんか遠足みたいなのが毎年あって、
うんうんうん、
郡上踊りとかっていうのをやってるときに、岐阜の郡上八幡のあたりの港に泊まって、
うん、
で、近くに川があって、そこの川で泳ぐっていうのを毎年やってたっていうのは、なぜかあって、まあ、あそこはそんな川幅広くないから、奥に行ったら、まあ、流れ早いだろうけど、まあ、まあ、川辺で遊ぶか、まあ、自分の背が高いところまで行って、うんうん、まあ、泳いだりもできたんですけど、うん。で、まあ、もちろん海でももちろん泳いだことあるけど、
うん。
うん。うん。でも、これ、そうか。じゃあ、例えばなんだ、今回は川なんだけど、次の大会では海ですとか、そういうことあるわけ、う
ん、あるんじゃない、うんうん、この感じで行くと。
あると思うよ。海の方が多いんじゃないかな。
うん、っていう気するよね。
うん。うん、だって、トライアスロンのあの場所を、併用してできるもんね、うんうん。トライアスロンで海使うこと多いでしょ？
多い多い。
ああ、そうか、
うん。
川と海って全然違う。
うん、よよ、その求められるあれも違う気がする、うん、泳ぎ方は。
いや、違うでしょ。
だって、うん、海だ、 海ってそれこそ本当に表面の海の流れと下の水の流れ全然方向が違うとかまずあるし、
うん、
時間帯によって波の行き方が違うとかあるし、
うんうんう
ん、あと、まあ当然なんだ、塩水だから目つけたら痛いとかいうのあるし、うんうんうん、っていうのプラス、まあまあ川でも生き物はいるけれど、
うん、
まあゴミも流れているだろうしっていうことを考えると、海と川って移動枠にしていいのかって
思うよね。
僕はね、
うん、
だからプールと分けるのはもちろん分かってて、僕もプール普段ジムで泳いでるんで全然平気で距離泳ぐけど、
うん、
正直海でこんだけ泳げるかって言ったらあんまり泳ぐ気にならないなっていうのはあるし、うん、だからなんだろうな、うん、プールとプール以外っていうそのざっくりとした分け方でなんだろう、うん、で例えばそうなるとそうか、でも川を入れないとあれなのか、そもそも練習できる場所が近くにいる人がすっきり限られるのか、
うん、っていうのはあるかもね。
まあそうか、そうですよね、うん、うん、そもそもこれ何級とか取ろうと思ったとして、例えばじゃあ僕がこれでこの競技で何級を取ろうとした考えたとして、
うん、
どこに聞いてどこに申し込んだらいいかさっぱり分かんない。
分かんないね。
ね、
うん、街中でプールで泳ぐとか、まあ、市民プールで泳ぐなり、その、
うん、
何プール教えてくれるところでプール教室っていうのはいくらでもゴロゴロ出てくる、
うんうんうん、
んだけど、海で泳ぐ、川で泳ぐ、湖で泳ぐっていうのをなんかこう競技としてやるとか、自分で遊びに行くんなら行けばいいけど、
うん、
競技としてやるってそんなのあんのっていう感じで、そもそも街の中で見かけたことないですよね。
うんうんうん、
これどうなってんだろうな、静岡にあんのかなこれ、こういうのを知
ってる。あるんじゃない、伊達店によるとあれでしょ、日本の水泳競技の大元は静岡なんだよ。
あ、そうなんだ。
そう、静岡になんかその泳ぐやつ連中がいて、すげえ、よくわかんないけど。それが母体になって、その水泳連盟みたいなのできてんだよ。
うん、あ、そうなんだ。
うん。浜松かなんかじゃねえかな。
あ、浜松の方にあんのか。
うん、っていうか、なんかそんな感じだったね。
そしたら海じゃなくて浜中かもしれないですけどね。
あ、可能性あるかもね。
うん、湖だったら比較的安心かなみたいな感じもあるし。
うん。
うん、
だから、だから、その、西洋化される前の古式泳法みたいな時代から盛んだったっていう話だったと思うよ。
あ、まあまあ、それはね、うん、漁師の人とか、あとはなんだ、水の中潜ってなんか、ウニ取ったりとかするような、ね、うん、海女さんとかね、
うん、
うん、のもいるから、まあそういう職業的なものでは多分あったと思うんですけど、
そう。
うん、へぇ、
それで若い連中がなんか、それで腕を磨き合ってみたいなのがベースだったね、伊達店では。
あ、そうなんですね。なるほど。
だから、どっかあるんだろうね。まあでも、やっぱ、でも他のさ競技もあるのかな、団とか球とか。
どうだろうね。
だからあれこの間テレビで言ってたんだけど、
うん、
卓球はあるんだ
っけ。ああ、そうそう、卓球は言ってた、
団が、
うん、水谷が言ってたよ、
うんうんうん、でもバドミントンはないんだって。でここで何が変わってくるかっていうと、
うん、
資金力が変わってくるんだって。
まあ、試験でお金になりますからね。
そう。で、その、更新するとか。
うん。
だから、日本選手権出てる水谷も、三段だかなんだか、段は持ってて更新するんだって。でも、バドミントンはそれがないから、お金がないんですって言ってたね。その。
ああ。だから、結局、その、スポーツに限らず、それこそ僕が子供の頃にやった、習字塾もそうだけど、
うんうん、
あれも、なんか、何なんか日本修士協会とか何とか協会とか、うん、多分複数協会があって、うん、たまたま先生はこの協会で先生の資格を取ったから、
うん、
僕もその元にやって、
うん、そうそうそう、あるよね。ソロ版とかも必ずあるんだよね。
そう、うん、ソロ版だったら前章とか二章とか、
そうそうそうそう、
ボッキーかそれは、うん、前章でなんか二種類ぐらいあるし、
うん、
でそこに協会費払って、まあさらに月謝払って、
うん、
とか何回っていうのがあってお金を吸い上げていって、当然何級とかっていうのもあって、
そうそうそうそう、
何級になったら認定証が来るから、
うん、
多分まあ、僕は子供だったか分かってないけど、多分お金、親は払ってたと思うんで、
うん
う
ん、
そういうので、お金をまあね、
そうそうそう、
収入源にして、
そう、
で、 逆に子供の方にもその球を上にしようっていうモチベーションを上げるっていう、うんうん、のの両方の効果があるわけですもんね。
そうそうそうそう、うん、だから、まあ、バドミントンはそれがないんだって、
うん、ああ
。だから卓球はあるんだっていう、ああそうかと思って、まあこの球とか段の仕組みを作ったのが加納治五郎と言われてるからね、
うん、
うんうんうん
うん、これ加納治五郎最大の発明だって言われてるんだ。
ああ
。うん。ねえ、いや、こういうフォーマットがあるから世界にも出ていけるしっていうさ。
うん。
で、資金力がついていくしっていうことだったらしいよ。
うん。
うん、うん。
だから、うん、他水泳あるのかな？でも、スイミングスクールとかあるから、
うん。
そこで、なんか聞いたことはあるような気すんな。
スイミングスクールはね、多分ね、9、まあ今もどうかわかんないけど、9のレベルは、
うん、
そのスクール内独自ルール
なの。ルールなのか。
うん。だから僕もスイミングスクール行ってたけど、うん、その中で、そこの勝手に決めた基準で何級みたいなのが、
なるほど。
上がってくっていう
仕組みですかね。そうか。あんならあれだね、やっぱそういうのを資金力も身につけないといけないね。うん、でも、うん、バスケットボール3段ですって言われてもピンとこねえよな。それは、その。
何ができたら3段になれるん
ですか？スリーポイントシュートを、一分間で何発入れるかとか、そんなことなんじゃないの、
う
ん、まあ、
そういう基準を作るんでしょうね。
成功率が何パーセント以上、
うん、そうそうそう、みたいなことかもしれない。意外と面白いかもしんないけどね。
うん、そうですね。
うん。
バスケはやりやすいか、一人と自分、一人とボールとゴールからとりあえず何かしらルール決めて、バレーボールとか難しそうだけど、
難しそうだね。
一人に対してやるのはね。
難しいよね。
うん、サッカーとかもね、
うん。うん、そうですよね。
サッカーも一応ほら、あれがあるじゃない。なんだっけ。
何？
ゴール、1対1でできるでしょ。
うん、PK？
ああ、PK、そうそう、うん。PK があるから、
うん、
その辺で、まあ、どうにかやろうと思えばできるけど、
うん。
うん、
バレーボールはどうしたらいい？
それはもう、
何回レシーブしたか、みたいな。
うん、うん。A クイックができたら初段とか。そういうことなんじゃないの？
そうなの、
うん、
そうするとまあそのセッターなりも必要だしさ、
うん、でセッターはだからセッターのあれがあいるんだよ、
ややこしい、
ね、段が
ややこしいね。
一人の選手が、私は、あと、レシーブ5球、セッター3球。
そうそうそう。みたいな。
ことになるんだ。
そうそう。ならもう、僕はね、ジャブジャブ入ってくんじゃん。
まあね。
うん。
そうですね。
うん。それは日本の、ある意味日本独自のっていうか、面白いかもしんないよね、うん、資金力つけていくのは。
と同時に、その、やる方のね、プレイヤーの選手の方も、
そう。
自分は何が得意だから、どっちに特化してこってやる。
そうそう。
見通しつけやすいですもんね。
分かりやすくなっていくし、
うんうん、
っていう気もしなくはないよね、なんか。だから、
う
ん、
そうなんだよな。
そう、だから、卓球ってそうなんだっていうのはちょっと驚きだったけどね、なんか。だから、すごいお金持ってますよって水谷言ってた。
うん、
だから金メダル取った時にいくらもらったっつったかな、結構もらったんだって協会から。
うん、
うん、
バドミントンの人がって言ってたもん。そんなにもらえるんすかって言ってたね。っていうぐらい差が出てくるんだろうからね。だから卓球はそれ正解だったんだろうね、きっとね、と思うよね。
うん、
まあでも本当あのね、あ、だからさ、これなんかどうも少ないな、だから種目で言ったらこうなんだけど、
うん、
よく考えたら陸上は無限にあるしね。
うん、それは
陸上ってなってるからあれだけど。
柔道だってレスリングだって無限に
ある。まあ何キロ級があるから、まあそれでいっぱい感じるんだね。
そうそう。
種目としてはこんなもんってことだ。
そうそう。
なるほどね。
だからその競技によっては毎日毎日延々にいつまでやるんだろうぐらいに長くやる競技もある。
うんうんうん
うんうん、
ってことだね。だからまああれなんだよな、これ行くと7人制ラグビーがさ意外と早いんだよね、はい、もう24からなんだよな。 ほんで、27にはもう決勝なんだよ。
あ、そうなんだ。
うん、みたいなのよ。だからすげえ早いな。で、サッカーはまあ、あの、予選がずっとあるからね、うん。サッカーはもう後半に決勝があるけどっていう、予選リーグ戦ってっていう感じだからっていうことかな。
まあ、バスケもそうですよね。27日から始まって、
うんうん、
まあ、いろんな戦いをやって、最後の最後に決まるっていう。
うんうん。みたいよね。
うん、まあ。バレーボールもそうだけどね。
うん。まあ、日本はすぐいなくなるから、バスケの場合は。
そうか。
うん、まあ、そんな決勝リーグに残ることなんかないっすよ。
いや、頑張れ。
いや、頑張ってもらいたいよ。うん、でも、あのバカヘッドコーチだと無理っすもん。なんか、富永と河村が調子悪いんだって、向こう行って。
あ、そうなんだ。
うん。ほんね、なんか、バカヘッドコーチがなんか言ってたけど、こいつほんとどこまでバカなんだ、こいつって思うような、あれだったね。なんか責任から逃げてる、みたいな。
ああ。
うん、バカコメントの典型だよって思いながら。でそんな無能なやつをみんな、国民みんなでありがたがるからこんなことになるんだよって、すげえ思うけどね。ほんと、史上最悪なヘッドコーチだよって、未だに思ってますけど。だから、女子の中でもやっぱり言ってたみたいね。
何を？
だから、女子の選手たちってトムさんって言ってたけど、
うんうん、
トムさんそうやって文句言うのはいいけど、ホワイトボードで説明してよって言ってた選手もいるらしいよ。いや、そう、マジでそう思うもん。一回も見たことないから、俺、あいつがホワイトボードでこうプレイしなさいっていうの。そんなヘッドコーチ世界中に誰もいないから、マジで。高校の監督ですらやるからね、それ。なのにみんながありが、あ、トム・ホバスがってバカみたいなことになってからこんなことなんだよって思います。はい。まあ、そんなことで、はい。まあ、でも、頑張ってもらいたいっすね。でも、誰が出るか全然わかんないし。
まあ、
本当に情報ないね。
ないっすね。
ないね。
好きな人が好きにもう、一生懸命追いかけるしかない。
そうね。
っていう感じが今してるんだけど、私的には当然バレーボールは注目しているわけで、
うん、
バレー、男子はプール C、
うん、
で、女子がプール B だったと思うんだけど、うん、グループが分かれてる中のね。うんうん、で、まあ、男子について言うと、うん、27日早々にもうドイツ戦。
うん。
で、31日。
お、いきなりだね。いきなりまあまあな相手じゃん。
まあまあな相手ですよ。
勝てなくはないっていうか、日本より格下ではあるけど、まあ、いいレベルだね。
プール B について言えば、うん、今のランキングで言うと、日本が一番上だから、
うんうんうん、
ただ、かといって、あの取れる相手はどこもいない。
うん、まあそうだろうね。
うん、で、31日がアルゼンチン、
うん。
で、8月3日がアメリカ。
うん、
っていうことなんで、
うん、
正直このドイツとアルゼンチンは落としたくない、
うん、
っていう感じ。
そうか。
うん、アメリカ、うん、うん、そうね。ドイツもパワー、手でかい、すげえでかいやついたりするし、
うん、
ベテランもいるし、うん、アルゼンチンもベテランいるし、
うん、
結構強いのよ、
うん。
ネーションズリーグなんかではまあ勝たせてもらって。ってますけど、うんうん、アメリカもそうだけどね。
まあまた本当にモチベーションが違うからね。
そうそうそう、
うん、オリンピックになるとね。
で、まあ気になる高橋藍は帰ってきて、
うん、
この昨日だったか行われた、
うん、
ポーランドとの、
うんうん、
今はランキング1位のポーランドね、
うん、
の強化試合にはしっかり勝ったと、
うん、
いうことなんで、うん、まあギリギリだったけど、
うん、
うん、っていう感じです。ただし、
うん、
ミドルの高橋健太郎がちょっと怪我をしたかもという。
うんうん。まあでも大丈夫っぽいんでしょ。
うん、一応ね、スタバでお茶してる感じは映ってたけど、うん、まあまあ、本人は映ってないから、
うん、
まあ多分映像を見た感じでは頭は打ってないけど首は痛いんだろうなと思う。
なるほど。
うん。うん、動かしてたとは言ってた。
そうか。
うん。うん、で、女子について言うと、女子がまた厳しいんだね。このプール B だっけ、
うん
うん
うん、初戦が28日のポーランド、
うんうん、
で次が1日のブラジル、
うん、
次が3日目のケニア、
うん、
っ ていうことなんで、
うん、
厳しいな。
そうか、
うん、ブラジルはこの間勝たせてもらった、
うん、
確か、
うん、
ポーランドも頑張れば勝てるはけど、
うん、
って感じかな。ケニアはまあ勝てる戦いにしないといけない、
うん、
っていうところかな。
そうか、
うん、
うん、
です。でまあ当然そこから勝った人、勝ったチームが残っていくという形になるので、この先は分かりませんけど、まずはそういう形と、
うん、
いうことみたいですね。
うん、
で、
うん、
あとは何がある？バスケ？
まあ、バスケはいいと思うよ。あのあれでしょ？ドイツ。
うん。
ドイツもどうやるんだっけ予選？あとフランスでしょ？
そっか。
うん。じゃなかったっけ？ドイツじゃねえのか。
その辺がね、パッと出てくるようなね、サイトがいまいち見つからなくってさ、
うん、
競技ごとに調べないとなかなか出てこないんだよね。
うん。バスケットボール協会とか分かりやすいページ作ったりしてねえの？
うん、だから、自分から一生懸命探さないと、バスケット協会なりのページを見ないと、
うんうんうん
なんていうの全体のスケジュールがよくわからないと、
うん
うん、
大抵のそのテレビ局だったりのサイトはあの何日にどの試合あの試合この競技の試合って日にちで出すじゃない、
うん、
だから直前になるとわかるんだけど、
うん、
そのあとあとあとそっからどうなっていくのっていうスケジュールを調べようと思ったらその競技ごとのサイトだったりを見に行っていかないといまいちよくわかんないような作りが多くてさ、
うん、そうか、
うん、
あ日本はやっぱそうだねフランスドイツどこになったんだこれあそこになったのかちょっと待ってラトビア開催だからこの記事はまだ出てねえな
難しいんだよ
本当ね、
うん、
分かりやすいとこ探ってないのか、
ね、
なんかもうヤフージャパンのスポーツ欄から見てもほぼ何もオリンピックのまたまた情報何もないですもんね
そうだね日程は本当分かりづれえな
うん、うん、もう特集ページとかあってしかるべきなのになんでないんだっていうぐらい何もないうん、
だから今からそういうサイトをもうちょっと頑張って、うん、サイトを探すところから始めないといけない。
うん、いやだから、これ、バスケットスロベニアじゃなかったかな、もう一個。
あ、そうなんだ。
もう多分絶望的です。どこにも勝てないです。もうスロベニアにはもう NBA のスーパースターがいるし。
うん。
まあ、フランスにも、先週紹介したウェン・バンヤマがいるし。もう勝てるとこどこもないです、うん、マジで、
うん、
だから10点差以内で負けたらよしとするぐらいの感じで見ていただければいいと思います下手したら30点はつく可能性全然あるからねっていう感じですねまあまああとそれとサッカーも意外と組み合わせ厳しめだななんか見てると初戦パラグアイ、うんその次スペインとか。あ、これ女子か。女子がスペインと当たるんだ。それも結構な感じだね。
男子は、ごめん、話戻すけど、うん、バスケットの男子は、
うん、
ドイツ、
うん、
フランス、
うん、
ブラジルみたいだよ。
ブラジルか。ブラジルは、まあでもブラジルもいるな。ブラジルいけるかな、ちょっと。ブラジルいけたらいいな。くらいの感じです。
うん。
はい。
うん、
まあまあ、そんな感じだね。
うん、
まあ、なので、ぜひ楽しんで、ラグビーの7人制は絶望的らしいです。
あ、そうなんだ。
うん、まあ、7人制って難しいのよ。
難しいよね。
うん。
うん、
15人はちゃんとチームがあってやるけど、
うんうんうん、
7人制って基本的にはさ、世界中で、まあ、このセブンスの大会やるんだけど、
うん、
日本代表としていくのよ。
うん。
うん。
まあ、そうなると、その選手の扱いはどうなるんだみたいな難しさあるのよね。
うん。
で、各チームが昔は出してたらしいんだけど、
うん、
パナソニックとかもね、
うん、
何にも福岡県機とかもセブンスで一時期やってたりとか、
そうだよね。
うん、ヤマダもやってた時代もあるし、
お
うん、でも最近そうでもないのよ。で、日本代表預かりっていうか、その協会所属みたいなんでやったりするのよ。でも各国15人制のスター選手がガンガン出てくるから、
うんうんうん、
やっぱいまいち難しいみたいよ。だから世界のセブンスのリーグの2部リーグもやばいみたいなことらしい今。あの一時期4位もなったんだけどね、
うん、
うん、うんらしいよ。だからあの本当7人制も1勝できたら上等だって言ってた。だからあんまりあの放送もないかもしれないね、7人制見たいんだけど俺、うん、
その放送がまた探すの大変でさ、
うん、
ね、
そうだね、
なんか、ま、地上波であるの、
うんうん、
BS なの、
うんうん、みたいなね、
うんうん。
いっぱいあちこち探し回らなきゃいけない、ね。
そうなのよ。そうなのよ。で、全録があってもめんどくさいんだよ。
うん、
あの、ニュースとかになるとさ、
うん、
サブチャンにされちゃう。
あ、それそれ。
あーはーは
ー
はー。
うわー、もう全録取れてないじゃん、こっちとかなるんだよね。
うん。
それすげーめんどくさいんだよね、と思いながら。
ほ
ん
とね。
うん。まあまあ、時差の関係もね、いろいろありますけども。
うん。
まあ楽しんで、で、まあそれぞれの選手たちが頑張っていただければ、というのは思いますね。
はい。
それでやっぱり名実況を聞きたいね。
うん。
うん。
うん。それこそこの間テレビでやってたけどさ、
はい。
あれなんだっけ、逆転、オリンピックで逆転シーンのの
ベスト20みたいなのやってた、うんうん、
歴代のオリンピックの中で、
うん、
あの1位と2位は体操だったよ。
あ、そうなんだ。
うん、
へー、1
位がやっぱりまあまあそうだよねと思ったけど、
うん、
やっぱり栄光への架け橋だだったよ。
まあそうでしょうね。
まあそうだよねって
もうあれは不動の
チーム、もう不動だよね、あれは。
まあ、あれを塗り替えられることはめったにないだろうっていう感じですよね。
で、結構ね、ロングで流してたよ。
うん、
あの、あれだよね。だから、鉄棒の3人の競技そのまま全部流してたよね。
うん。
じゃあ、富田さんだけじゃなくて。
そうそうそうそうそう。そう、
米田さんの演技とかも流れた。
流れた。全部流れた。三人の、結構ガッツは結構ちゃんとやってんなぁと思いながら見てたね。で2位はあの内村とあの、うん、ウクライナのあいつの戦い。
うんうん、
ああ、はあはあはあはあ、あの
名前知って。
名前出てこなくなっちゃったけど。
牛久じゃなくてそれはボクシング選手だから。メドベージェフではなく。
ないけど。
違うよ。
なんかそんなのね。
うん、はいはいはい。
あの二人のデッドヒートが2位だった。
うん、
あの鉄棒の最後で、
そうそう、
外国人選手が決めたけど、うちが勝ってたみたいなある
でしょ。そう、あれあれあれ。
はいはいはいはい。
だからよくこれ2位になったなと思いながら、あ、みんなやっぱちゃんと印象的に覚えてんだこれと思って。
まあ逆転っていうのは、
そう、
逆転で日本が勝ったっていうのはあんまりないかな、体操は。
うん、そうか。
うん、うん。どっちかっていうとね。
うん。
う
ん、でも、
ね、
そう、でもさ、その体操、まあ逆転っちゃ逆転なんだけど、
うん。
なんか、あの、うん、難しいねと思ってていい。逆転っていうか、デッドヒートっていうか、うんうん、その、うん、競技順によっては、常に逆転になるわけじゃんとか。
うん。だから体操っていう種目の採点っていうか、点が出る方法が逆転って逆転だけど、うん、みたいな。
そうなのよ。そうなのよ。そう。だからどうなんだろうっていうもやもや感はあるんだけど。
まあそうですね。
うん。うん、まあでも、まあ逆転じゃ逆転ではあるし、と思いながら。
うん、
まああの栄光への架け橋は素晴らしいな、と思いながら。やっぱりあれ、未だにフルで見てもやっぱ震えが来るね、と思いながら見てたね。
そうだね。
うん。
うん、
どういうね、あれですんで、まあぜひね、そういう名実況も含めて、いい感じ、
うん。
だから、その時代の実況を聞くとさ、やっぱりさ、上手だなっていうか、
うん、
やっぱ言葉ってこれぐらいでいいよって思っちゃうよね。
あるよね。
うん。本当なんだろうね、あの、特に民放アナの、あの、アホ比喩表現みたいな。
うん。
なんかあるじゃん。古舘伊知郎憧れかなんかよくわかんないけど。
うん。
何なんだよ、それ、みたいな。すげえ多いよね。
まあね。
うん。で、特にやっぱり、民放自体が、そのスポーツの中継がすげえ減ってるから。
うん。
本当に下手になってんなって思うな。マジで。うん。アナウンサーが。
うんうん、
だから、あの、本当あの、栄光への架け橋だ、あの頃は、言葉そんな多くないんだけど、うん、なんか見事なんだよね。まあ、体操はベラベラ喋れないっていう性質もあるけど、
うん、
でも確実に技の名前をアナウンスが言って、その合間に解説が解説ではなくて、はっみたいな、その、それを言ってる。で、最後の最後に、なんか、一番初めの導入があれなんだよね。富田が富田であれば、メダルが、みたいな実況から入っていくんだよね。
そうですね。
あれ、あのあたりから見事だな、やっぱ、と思いながら見てたけど。やっぱ、ああいうのがいいよな。ほ
ん
と最近のアホスポーツ実況だけど、勘弁してくださいって思っちゃうよね。
いや、あの、例え、たがりなやつを聞くとさ、
うんうん、
あの、食レポみたいだなと
思う、ね。ああ、そうね。アホ比喩表現だろ。
なんとかの宝石箱や、みたいな。
みたいなね。
あのノリやんね、って思
いながら。そうなんだよね。もうそういうのうんざりだよねってか思っちゃうんだけどね、
うん。
それとかマイナー競技であればあるほど、なんとかの格闘技って言いたがる的なね。その、いや、格闘技じゃねえしって言いたくなるみたいな。アホの典型みたいなあるじゃん、なんか。
うん、
そういうのだけやから、だからほんとしっかりとその競技をね、理解できるようにちょっとでも伝えてもらいたいなと思うね。
うん。
うん、まあ、うん、あの本当にもういよいよね、あのあと何日かでサッカーとラグビーはあるわけですから、
バレーもね、
バレーもありますから、
うん、
ま
あ、
ぜひ見ていただいて楽しんでいただければということですかな、うん、
はい
はい、
うん、
で、じゃあ俺行っとこうか、あの俺軽めなんだけど今週あんまりネタなくて、
うん、
で、あの細かな詳細も分かってないんだけど、
うん、
あの、前紹介したさ、カーナビの、アンドロイドカーナビの、アトトさん。
はいはいはい。
が、新製品が出るって1ヶ月前発表あって、
うん。
近日中に詳細がって言ってたんだけど、
うん。
1ヶ月経っても音沙汰がないです。あの、一切続報が出てこないので、
うん。
どうなんだろうなっていう感じ。でございますが、
うん、
一応さ、前も言ってたけど、俺が持ってる、そのアトトのね、現状の機種の最上位機種って、
うん、
アンドロイドのバージョンが10かなんかなんだよ。
うん、
で、最新はちゃんと13になって出てくると、
うん。
で、13に伴っていろんなことができるようになってるし、まあいろんな改善点、まあ基本設計がやっぱ随分古いから、
うん、
あの、バックモニターが RCA でぶち込まれてたりとか、だから、おい、いまいち繊細じゃないな、みたいなこともあるのよ。
うん、
その辺が大幅にいろいろ改善され、で、エアープレイとかその辺もワイヤレスで、今は、あの、線で繋がないと、エアープレイとかは、うん、多分しっかりできないんだけど、
うん、
その辺が全部ワイヤレスでもできるようになりますよとか、まあまあ、最新のアンドロイドに合わせてのバージョンアップが図られるということらしいのよ。で、だから、今ちょっと困ってるのがさ、
うん、
そのアトトのやつを使いたいんだけど、
うん、
そのアランダビューモニターとか、
うん、
その辺があるから純正のナビの方がなんかどうやら都合が良さそうなんだよ。
ほうほうほう。
まあやれなくはないらしいんだけど、
うん、
で、そう考えると、だから、あの、古いハイエースから全部後とを抜き出して、持ってるんだけど、
うん、
その、アランドビューモニターとか、その辺をしっかり使いたいからね、今んとこ純正のまんまにしてるのよ。で、これ、あの、新しい後とのやつは、今俺が持ってるやつは、地デジテレビ見るのが、
うん、
あの、無理くり外付けのチューナー使って見てたのよ。
うん、
だから、アトトのナビのオプションでそういうものは発売してなかったんだけど、
うん、
どうやらこの最新版は、それも、あの、アトト製のもので、オプションで出して、それ組み込めば、地デジも見れるようになりますよ、みたいな仕組みになるらしい。
うん、
うん
っていうトレーラーみたいなムービーが1ヶ月前に公開されたまま音沙汰がないです、この会社。
そうか。
果たして本当に出るのか。近日、だから値段も一切わからないです、今のところ。ほんわりした雰囲気しかわかんないです。っていうことみたいね。なんで、それが性能良くて、うん、トヨタのその純正のやつも、まあ、うまいこといきそうだっていうことなら、それに変えてもいいかなと思って、ちょっとそれ待ちなんですけど。
うん。
うん。そんな感じっぽいね。だから、まあ、うん、あの、ちょっと、あのね、俺の番組とか聞いて、俺の話とか聞いて、わ、ちょっと、どうしようって思ってる人は、
うん、
一応待っといた方がいいと思う。
うん。
で、これ発表されたら今までのやつ叩き売るはずだから。
うん。
うん。
うん。あの、狙うんなら、そっち買ってもいいし、最新買ってもいいしっていう感じの感じだろうと思う。まあ、もう1ヶ月ぐらい待ちはどうにか出てくるんじゃないかなっていう気はするんだけどね。
うん。
うん。ちょっと期待しております。
うん。
バックモニターがね、RCA だから、まあ、今までだったらそんなに気にしなかったんだけど、アランドビューモニターとかになると、なんていうの？あれ、結局映像を合成してるわけね。
うんうん。
サイドミラー、バックミラーの絵と、正面の絵と、
うん、
それからバックモニターの4つの画面を合成して上から見てるようにしてるから、
うん、
その、通常で見てもちょっと、その映像の境目のあたりって見づらいのよ。
うん。
うん。
それが RCA でぶち込んで見れるとかなっても微妙だなって感じがすげえするから。
うん。
だからちゃんと HDMI で少なくとも 720p ぐらいで映像が出てれば、
うん、
結構鮮明に見えるから、うん、ちょっとそれ待ちだなって感じではあるんだよね、今んとこ。
うん。
うん。だからまあまあ、あのね、革新的な、あの、ナビをまた頑張って作ってもらいたいな、というふうに思います。
うん、
だから、アトトを使ってさ、トヨタ純正のカーナビとか使ってると、本当にその設計の古さっていうか、がっくりくるなって思っちゃうね。マジで。まあ、でも、あの、うん、まあ、そうなんだよな。だから、そういう意味では、ちょっとね、あの、頑張っていいやつを。これでまた、3、4年は売るだろうから、この人たち。
うん、うん。
うん。頑張っていいやつ作ってもらいたいな、というのは、思いますね。
うん。
うん。まあ、そういう話です。だから、値段も一切わからないです。1ヶ月経っても、続報は一切ないです。
まあ、でも何かしらあるかもしれないから、ちょっと待てよっていうことね。
そうそう、ユーザーインターフェースがこうなるよみたいなイメージムービーとかを公開されてるんだけど、本当にあの、値段もわかんないっていうのはどうなんだろうなっていうところではあります。まあ、そういう会社なんでしょ。ということですね。
はい。
はい。じゃあ最後、タロケン行きましょうか。
うん。
はい。まあ、僕もちょっと小ネタっぽいっては小ネタっぽいんですけど、
うん、
まあ、去年ね、ネッククーラーっていうのかな、
うん、
首にかけて冷たいやつ、うん、ネックリンクっていうのか、
うん。
うん、あれ、まあね、番組でも紹介して、自分でも買って1個持ってて使っているんですけど、
うん、
まあ、使ってたんですけど、うん、まあ、使ってたっても今年の夏はあんま使ってなかったな。
うん、
で、改めて、もう1個何かしら、まあ、 なんだ、暑い日2個持って行って、例えば1個、あのなんだ、このネックリング用の、あの、保冷バッグとか売ってたりするから、最近丸型の、うん、うん、ドンキとか行ったりすると、その辺のコーナーにあったりするんで、ああ、こういうので、で、ね、保冷剤入れといて、うん、あの、1個ダメになったらもう1個使うとか、そういうことも考えていいのかなと思って、うん、その辺のコーナーをこう、ちょろちょろと見てたんですけど、
うんうん、
そしたら、ドンキのところに置いてあったこのネックリングが、なんだ、二層式って書いてあるやつだって。
へぇ
ー。うん。
これはなんだって見たら、うん、要はその、この、冷却剤っていうか、冷剤を入れるチューブのところが、二層になってて、外側が溶けても、まだ内側が溶けないから、持続時間が長いよっていう。
へぇー、考えるね。
うん。と説明のやつを、ドンキの店頭で1980円で売ってたんですね。
うんうん
うん。こんなに進化したのかと思って。
うん。
でも、ちょっと待って、そうしたらアマゾンでもうちょっと探してみるかと思って、探してみたら、
うんうん、
出てきたのが、どうも最先端は3層式らしいですね。で、3層式。で、僕実際買ってみて使ってみたんで、結果しっかりその、外側が溶けても、中の細いところがまだ溶けてなくて、
うん、
まあ、外のやつが完全に溶けきってるから、そこまで冷たいって感じじゃないけど、まあ、中のやつからの冷気があるから、まあ、多分、人間の体温をそこそこ、何なんだ、奪うのにはちゃんともっと使えるんだろうなっていう感じなんですよね。
うんうんうんうん、
まあ、そんなに長いことまだ、使う機会がないけど、普通のやつだったら1時間も出してたら気温34度でもうすぐダメになるけど、これだと1時間ぐらい、1時間か1時間ちょっとして仕事行って、うちにまだ戻ってきても、内側の層はまだ溶けてないので。
へぇ、じゃあ持ったらひんやりはしてるの？
うん、なんで、外側はそこまでひんやりじゃないけど、でも首にかけてたらちゃんとそれで体力、体温から熱は奪ってくれる
な
ってい
うぐらいの、うん、ぐらいの感じはあるんだ。
へ
あるんですよね。うん。で、一応これ、交渉だと、酸素だと、4時間か5時間ぐらい最大に行けますみたいなことは書いてあったりするんですけどね。
うんうん。
うん、
一応240分から30分だから4時間5時間か、そうか。うん。なんで、まあ、まあ、30ドルそんだけいけますって書いてあるけど、まあ正直どうだろう。20分、2時間か2時間半くらいじゃないかなって体感的にはね。
なるほど。
思ってはいるんだけど、でも、旧来の一層のやつよりは確実に長持ちはするので、
うんうんうん、
今度の、島のバイカーズにはこれ自分で持ってこか
なと。なるほどね。そうなってんのか、うん。
らしいですね。うん。なんで、で、だからアマゾンのやつで、この、ネッククー、アイスリング、
うん、
ネッククーラーかも、どっちでもいいんだけど、これ、見てると、いろいろこう、売り文句がそれぞれ書いてあって、例えば、うん、素材を増量して長持ちしました。
ああ、なるほど。
とか、
うんうん、
あとは、まあ、今言った2層にしました、3層にしましたとか、
うんうんうん、
あとさらに素材をなんだ、一番が、外側はなんか、なんだ ?PCM 素材にしましたとか。
うん、うん
うん。結構なんだ。結構いろんな説明がされてて、
うん。
それで冷却効果アップとか、なってるんですね。
うん。
うんうん。なんで結構、なんだ ?NASA が開発してた最新技術を使ってみたいなことが言ったりとかして、うんうんうん、面白いんで、なんかどうも気がついたら割と1年でいろいろ進化したりみたいですね。
うん。
うん。で、まあ今アマゾンのセールでその3層のやつの18度で冷えるやつがまあ1999円だけど500円オフだから1499円で買えるんで、
うん、じゃあ全然いいね。
うん、なんでまあで LMS とあるのか、
うん、
あるんで、うん、まあ興味ある方はねちょっとこれ新たにし、今年バージョンの新しいやつとして、
うんうん
うん、試しに使ってみるのいいんじゃないかなと思うんですけどね。
なるほどね。
興味ある。
うん、うん、これうまく考えてんね。うん、
ねえ、そうなんですよね、うん。うん。
まさに何か一個買おうと思ってた。
あ、そうなんだ。これいいんじゃん。
いや、このリングにするか、うん、首からもかけられるハンディのファンにするか、
うんうんうん
う
ん
どうしようかなって考えてて、
うん、
でもファンはさ、どうしてもバッテリー問題考えない といけないし、
まあね、
なんか下手なの買ったら爆発するみたいな話もあるし、まあね、首からかけるとやっぱりちょっとした重さでもね、結構しんどくなったりすることもあるでしょ、
う
ん、
そう
ね、だからな、だってバッテリー入ってるんだったらね、
うん、
多少はやっぱり重くなるからね、
うんうん、
と思ってどうしたもんかなって考えてたんだよね、
う
ん、
そうか、
うん、うん、そしたらまあね、値段も安いですし、試しに買ってみるといいかもしれないですね。
うん、いいね。
ねえ、
うん、まあまあ、まあ、1500円ぐらいだからね、クーポン使い。
うん。そうですね。
うん。
そうだね。
うん。
なんでまあ、まあ、今回のまあ、バイカーズはまあ、これと、もしかしたら、これ用の、保冷バッグももう一個買って、もともと持ってたやつと2個体制にするのもありかと思ってた、ね。
うん、なるほど。
うん、
うん、まあ中継によっては、そういうのも考えたりしょ。
これあれって書いてあるな、冷凍庫で120分、こう、
うん、
しとかないといけないってこと？
ああ、冷やすのにってことですよね。
うん。
うん、そうですね。冷蔵庫で120分。
あ、冷蔵庫で120分か。
うん、冷凍だと60
分、ね。60分か。
で 氷水で20分か。
なるほど。だから以前みたいに、20何度でカチカチになるってことではない、うん、素材自体も若干変わってんのか。
これは18度で冷えるやつ、固まるやつなんで、
うんうん、
そもそも。だからまあ夏だったらまあなんかしら冷蔵庫になり
が必要ってことね。
うん、ダメなんで。まあ28度タイプ買えば、まあもちろんね、クーラー、エアコンで冷えてお部屋に置いときゃいけるっていうのもあるでしょうね。
でも28度ってまああんまり期待は持てないよなって感じはするもんね。
まあ正直そうなんです
よ、ね。うん、だよね、う
ん。そんなに持たないって感じ。
20分ぐらいで、
うん、うん。
カチカチなんだけどぐらいの。
そうそうそう。
飛躍ないんすけどっていう感じには、そうそうそうそう、まあしょうがないよね。
うん。
まあそうなんですよね。うん。うん、で考えると、まあ、これ18度で冷蔵庫で冷やさなきゃいけないけど、まあ、ちょっとこれだと高持ちしてくれるのかなっていうので、
ね。そうね。
うん。今ちょうど、毎日知らない、仕事で外行くときはこれつけて行ってるんですけど。
ああ、なるほど。
うん。
いや、この系はさ、
うん、
もう、一瞬で、なんていうの、
うん、
フェードアウトしていく商品なのかなと思ってたんだけど、
うん、
今街中で多いんだよね。
う
ん、
多いね。
もうなんかあちこちで売ってますよね。
うん、ほんと当たり前になってるよね。
うん、使ってる人もよく見かけるんだよな。
うん、うん、
うん。
うん。
なんかもうメジャーになったから、仕事でお客さんとかに行くときでも、つけてても下手したら別に違和感ないかなぐらいの感
じ。なるほど、なるほど。まあ、それぐらいバカみたいに熱いもんね。
いや、ほんと熱いんだよね。
うん、
びっくりだよね。
うん、
で、ちょうど今度ね、8月になったら野球観戦に行こうと思ってるから、うん、
あ、
うん、そういう時に使ってみようかな。
でも、ペペドームだろ、うん、
はい。
エアコン効いてんじゃん。
うん、かもしんないけど。
うん。
そっか。
うん。
でも、エアコン効いてても、まあ、そんなにね、やっぱ、補助的にこれ
は、まあね、
いいかなって。
うん。
あるし、車の中でエアコンかけてても、もうつけっぱなしにしてるから。
なるほど。
うん。いちいち外したりとかしないんで、
うん。
例えばコンビニによってトイレ行くときでも、車のドア出たところからコンビニのドアまで熱いじゃないですか。
うんうんうん、
そう。
いや、でも本当に暑いもん。
うん、
本当に暑いんだよ、
う
ん
う
ん
う
ん。
そう、だから、これつけておくことで、従来だったらちょっとここ一瞬でも汗かくよねってところが、汗出ずに済むみたいなところがあるんですよね。
ああ、それはでかいね、確かに。
うん。なんかそういうこと考えると、まあエアコンあるところでもまあしててもその邪魔じゃないし、
うん、うん。
うん。効果ある間はしててもいいのかなって感じが今僕はしてるんですけど、
うん、
うん。なんで、まあまあね、皆さんどんな状況でね、まあ仕事とか用事とかで外出したり、とこ行ったり、うんうんすると思うんですけど、まあちょっとこんなのも出てきてるんで、
うん、
うん、まあよければね、一個試していただいたらいいんじゃないかなっていうところですね。
そうね。
うん
うん。
うん。いや、要チェックだね。やっぱ、あれなんだな、うん、ちゃんとバージョンアップして。
うん、そうですね。
うん。一発屋として消えなく、うん、消えなかったってことだろうかな。
いや、まあそれぐらい異常に熱くなってるってことなんでしょうよ。
うんうん
まあね、
うんうん。
そうですね、
うんうん。気をつけないとね。
うん。
はい。まあ、というような感じで今週はこの辺で。で、来週は、
うん、
島のバイカーズの中継がありますんで。
うん。
はい。
来週はお休みになります。
はい。
なんで再来週。 だからもうオリンピックは始まってんだね、もう来週、ね。
始まってるよね。
そうか、オリンピック、オリンピックはできるだけ働かずにずっと見たいんだけどね、俺は。まあ、そういうわけにもいかないか。
そうはいきませんよ。
まあ、しょうがないか。
はい、稼いでください。
まあ、でもやってる昼間に競技はないんじゃないのか。
ああ、か、そうなのか。
どうなんだろうな。その時差が、ね、なんか微妙感あるからね、
う
ん、
そうだね、
うん、
で競技によってはまたあのバスケットなんかはアメリカ時間に合わせてみたいなことやってくるんだろうから、
うんうん、
どうなるんだろうねっちゅうのも含めて、
うん、
まあ、
うん、
楽しんでいただければというふうに思いますね、はい、
はい、
ということでお届けしました。お届けしたのはビジェと
コロンと
タロケンでした。
はい、じゃあまた再来週です。